はい、先月じゃなくて先週、ね、どういう話だったか覚えてるかな、マイカさんがしてくれた話は、Giants will fall ってやつでしたね。巨人は倒れるっていう話をしていました。ね、で今日はその巨人は倒れるっていう中においても、その前回はもっとなんていうの、個人レベルっていうかね、自分一人一人のレベルっていうところでの話だったと思うんですけれども、それを今回はその全体っていうところを特にこの、グローバルな視野から、そのことを考えていきたいと思っていますね。でまず一番最初に聖書を開きましょう。ですね、マタイの16章を開けてください。マタイの16章の18節です。マタイの16章の18節を開けましょう。はい、これはとっても有名な聖句ですね。皆さん知ってる人も多いと思うんですけれども、開けました？じゃあみんな一緒に読みましょう。マタイの16の18です。3、はい。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。じゃあ19節も続けてみましょう。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。アメン。ね、ここでこれとても有名な句ですね。ここで一番最初に、ね、私はあなたに、この岩の上に教会を建てます、エクレシアを建てますよって言ったところですね。そしてまたその後に何て書いてある？ハデスの門もそれに打ち勝つことはできません。こういうふうに書いてあるんですね。でこれを少しちょっと見ていきたいと思います。まず一番最初、ハデスの門ってみんな何だか分かる？ハデスの門なんだろうね。実はイスラエルに行った人はハデスの門行ったんだよね。ピリポカイザリアの方でね、実際にハデスの門っていうところがあって行ったんですけれども、でとにかくハデスっていうのは何かというと、ハデスの門のハデスは何かというと、これは、読みの神様、ね、これはギリシア語じゃん、ね、だからギリシア語の読みとか死の神のことをハデスというふうに言いますね。もしくはアンダーワールドって言って下界だよね、要はね、下界の神という意味、神です。そしてこの下界の神にはギリシア神話だから弟が2人いるんですね。で弟2人が誰かというと、ゼウスとポセイドンなの、うん、でこのゼウスが誰かっていうと、ゼウスはよく聞いたことあるよね。それは地の神、地上の神、ね、そしてポセイドンは、ね、なんか人魚姫みたいな格好でしょ、姫じゃないけど、うん、あれは海の神様なんですね。だからここでその読みの世界、ね、アンダーワールド、そしてこの地上の神と、そして海の神のこの三位一体みたいな、ね、こういった構造によって悪魔が支配しているということになります、ね、これがハデスっていうやつなんですね。じゃあこのハデスの門って一体どこにあるんでしょうかってね、実際にピリポカイザリアやった時行ったよねっていう話をしましたけれども、この霊的にとか今の世界においてこのハデスの門っていうのは一体どういう場所でしょうかね。それはつまり今あったようにその読みだよね。暗闇がはびこっているね、そして暗闇がそこから出てきて門通って、ね、出たり入ったりするところ、これがハデスの門ということになります、ね、つまり神の御心に逆らって立ち、そして結果として暗闇、ね、そして悲しみ苦しみ、そういったものがはびこっている場所、もしくは出入りする場所です、ね、だから例えば犯罪とか、それから腐敗、ね、腐敗とか偽り、性的不貧困、ポルノ、悪徳商売、ね、こういったものがハデスの門ということができます。そしてこのハデスの門っていうのは時によっては光のなんていうのかな、偽りの光をまとってやってくることもあります。っていうのは悪魔ってなんて言われてた？ルシファーでしょ。ルシファーって何の意味ですか？ 光をまとってるものって意味なんだよね。ルースっていうのはこれ光なんだよね。ラテン語とかポルトガル語でもメキシコ語、メキシコじゃないスペイン語でもそうですけれども、ルース。だからルシファーっていうのは光をまとっているものっていうね。だからその悪魔っていうのは私たちからするとなんか一見正義のように見えることもよくあるわけです。ね、だから例えばヒューマニズムなんかそうだよね。この話よくここでしますけど、それからポリコレね、ポリティカルコレクネスっていうのもそうですし、もしくはなんか社会正義っていう名のもとにおいて、例えば BLM なんかもそうでしたよね。なんかいかにも人種差別をに戦っている反人種差別って今言うんですけども、ね、それをすることで、ま、あたかも正義をまとっているかのように見える、そのような形で一見よく見えるという時もあります、ね、これがハデスというものです。そしてこのハデスの門っていうじゃんね。ではこの門っていうのは何かというと、門は、まあ、ゲートだよね、ゲートね、で昔は何城壁があったわけじゃん、ね、城壁が張り巡されらせてましたけど、よってそれでそこに門なかったらもう入れないよね。入ったはいいが出てこれない、出たはいいが入ってこれないね。でどこを通して入ってくるんですかって言ったら門を通ってくるわけですよ ね。ということはだよ、城壁っていうのはこうやって絶対に入ってこられないぞと思って守ってるんだけど、門が開いてると入ってきちゃうわけ。そうだよね。ということはその門が守られていればその国とか城壁内っていうのは安全なんだけど、門がぶっ壊れてたら、そしたらもう簡単に敵にやられてしまうということですね。だからそのようにこの門っていうのは守る場所です。それと同時にまたそこから出て行って悪いことをしてまた戻ってくるっていうね。だから防御でもあり、そしてまたオフェンス、その、攻撃の場所でもあります。そういうことが起きる場所なんですね。それからまたこの前ねルツとナオミの話したけど、ね、ボアズはどこに行ってナオミさんを奥さんにもらっていいですかって話をしましたか。それは門だよね。門だよね、門のところみたい、ね、つまり門で長老たちを集めて、そしてそこでこれこれこうしましょうかっつってね、サンダル取ってはいいいですよそうしましょうって言ったね。そういう風にして門っていうのはいわゆるこの裁くとか決め事をするとかそういう場所でもありましたね。だからまあ法案が可決される場所という風に言うこともできると思います。もしくは商談が決まる場所、いさかいがあれば、そしたらその、決着がつく場所、それが門だったんですね。だから門っていうのは非常に、重要な場所だということがわかります、ね、でこのハデスの門っていうのは、門っていうのはいろんな形あるでしょ、ね、ガッチャンっていう聖堂の門もあるし、なんか木の、ね、なんか柵の一部みたいな門もあるし、ね、そのようにして門っていうのはいろいろな形で現れます、ね、そしてそれはその、メディアのところにあるかもしれないし、政治の山に門があるかもしれないし、ね、そしてまた教育の山に、ね、クリティカルエスよりとかね、なんかそういうふうにして門が出てあるかもしれません。そのようにしていろんな7つの山のありとあらゆるところにこのハデスの門っていうのが設けられていて、でそこから出ていって、ね、破壊破滅をもたらす、戻ってきて閉めるって、こういうふうになっているわけなんです、ね、これがハデスの門というものです、はい、このことを念頭に入れてもう一回さっきの聖句を開けてみましょう。はい、もう一度先ほどのマタイの16の18と19を開けてください。 OK、 じゃあもう一回ゆっくり読みます。3、はい、では私もあなたに言います、あなたはペテロです。ペテロは岩って意味だよね。私はこの岩の上に私の教会エクレシアを建てます。ハデスの門もそれに打ち勝てません。はい、まずここまでね、これすごいと思わない。何でかというと、あなた私はこの岩の上に教会を建てますでしょ。教会を建てたらどうするんですかって言ってすぐ言った言葉がハデスの門も、あなた方あれなんだっけ、ハデスの門もそれには打ち勝てません、エクレシアには打ち勝てませんって言ったの。ということはエクレシアっていうのはハデスの門を攻撃するためにあるんですよ。でしょね、そうじゃなかったら私はこの岩の上に教会を建てます、ね、そしてそこは祝福されたそのとなるでしょう、 つったら、あ、教会というのは祝福の園なんだなって分かりますよね。だけどここで書いてあるのは、それによってハデスの門もエクレシアには打ち勝てないよって言ったの。これとても大切なことです。だからエクレシアっていうのは何をするためにこの地上に置かれているかっていうのがここに託されているんです。で、続けて読みましょう。19節見ます。はい、じゃあいきますよ。さん、はい、私はあなたに御国の鍵をあげます。何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれていますね。これ素晴らしいよね。だからまずハデスの門をあなた方は打ち負かして克服していくんですよ。でもそれをするために天の御国の鍵を開けますよってね。で、天の御国の鍵というのはここで使うことによって天で開かれね、ここでね、開けることによって天で開いて、閉めることによって天で閉められるっていうね、これが御国の鍵ですよっていうふうにここで言ったわけなんです。で、この御国の鍵っていうことについてもう少し考えてみたいと思うので、あといくつか聖句開けたいと思います。で、まずコロサイ2章15節を開けましょう。はい、コロサイ2章15節 OK 読みましょうね。3、はい、神はキリストにおいて全ての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。これは何が書いてあるかっていうと、それはイエス様が、ね、十字架にかかって死なれたよね。で、その後何て書いてある？その後に彼は黄泉に下ったって書いてあるのよ、ね、黄泉に下ったってなんでイエス様信じてなかったの、自分のことってそうじゃないよね。そして何をしに行ったの？鍵取り上げに行ったんだよ ね。そこでその自分は今、ね、十字架にかかって死んで飯を全うして、その要求を全うしたゆえに私はあなた方に対して権威を得ましたってことを言いに行ったわけ、ね、そしてそれで鍵をと、取って、そして天に上げられていったんです。Okay? だから、ね、イエス様が十字架にかかったことによってこの御国の鍵っていうのは、ね、私たちの手に取り戻される道が作られたわけ、ね、アメン。それでじゃあこの後また見ますよ。今度は、黙示録1章18節を開けましょう。OK?はい、じゃあ18節、ヨハネの黙示録1章18節を読みましょう。3、はい、生きているものである、私は死んだが見よ、いつまでも生きている、また死とハデスとの鍵を持っている、ね、ここに書いてますね。だからイエス様が、ね、この死とハデスとの鍵を持っていますと、ね、そしてこの鍵をね、私はエクレシアにあげますよ、ね、これを使うときにあなたが地上で行うことが天につながれ、ね、天で地上で解くことが天で解かれますよって言ったんです、ね、だからつまりどういうことか、今世界大変だよね、えらいことになってるよね。だけどもやっぱりこの世界打破とか状況打破のためにクリスチャンがエクレシアが解決を持ってるってことですね。もっと言えばエクレシアしか本当の意味で解決策がないということにもなります。Okay? で、ね、だからそれをまず私たちは理解しなければいけません。そしてまたハデスの門を倒すために、ハデスの門を勝ち取るために私たちはエクレシアとしてここにいるんだってこと、このことも理解しなければいけないんですね。アメンですか？すごいね。だから今特にこういう時代ですから、このことをしっかりと理解するレムナントとして私たち一人一人が整えられていく必要があります。アーメン、ね、でそれを考えていた時にね、よくここでも話しますよね。私たちは世の光です、地の塩ですって言いますよ ね。で世の光も本当そうなんですよ。世の光って光いっぱいあるところであと一個光持ってきてもそんなに効果ないわけ、ね、だけども光っていうのは暗闇を照らすから、ね、いい素晴らしいわけですよね。でそれだけじゃなくて光ってほんの小さな隙間があってもピーってそこに入り込んで、そして光を照らしていくんですね。だからそのようにしても暗闇という暗闇を探してちょっとでも隙間があればピーって入っていくのが、これが光なんですよ、ね、だから神様もそのようにして私たちが本当に隙間にでも入り込んで、ね、そしてその暗闇のところに行って って、そしてそこで光を輝かすこと、そのことを望んでおられるんですね。ね、で、あの塩もそうですよね。そういえば前もこの話したけどさ、ね、私たちは何？血の塩ですよね。私たちは血の塩です、ね、で、まあ、ここに塩があります、ね、塩がありますね。だけども塩がシェイカーに入ったまんまじゃしょうがないんだよ。そうでしょ、ね、これはだからある意味、ある意味あの教会外は悪だから、あの教会の人以外とは関係を持たないようにして教会の中で過ごしましょうねって、イエス様はもう少しで来るから頑張りましょうねって言ってるのはこんな感じかもしれないですこんな感じ、ね、だけども何、神様は何してほしいかというと、ここから出て、そして地の塩になってほしいんですよ。ソルトシェイカーないの塩ではないんです、ね、でしょ、ね、本当に、ねね、でも塩ってさ、あの最近ね、あのコロナでなんか塩の威力っていうのをますます実感する、ね、でそれでちょっとこの前タモツ君たちと話してたんだけど、早速オーダーしたんですけどいいと言われる塩、ね、でも塩って本当すごいなと思って、ね、まず塩っていうのは、ね、病気を治す力っていうのを持ってますよね。それから解毒する力を持ってますよね。そしてまたなんか塩漬けとかにしたら発酵もしますよね。そしてずっと生き続けられるわけ ね。そしてまた腐らないように、ね、要するに腐らないように防ぐことができる、腐敗を防ぐことができる、ね、でだからこういうふうに考えるときに、神様が血の塩です、あなた方が血は血の塩ですって言ったのは、これは偶然じゃないんですね。これは血の砂糖でもないし、血の醤油でもないし、血の味噌でもない、血の塩なんですよ。血の塩、ね、でなんでかって言ったら、塩がどんな効能があるかってことを考えるときに、あ、それで神様は血の塩って言ったんだなってすごくわかるわけなんですね。ね、っていうことは逆に考えるのであれば、もし私たちの社会に腐敗がはびこっているとしたら、だとしたらそこで塩が効いてないってことになるんですよ、ね、そこのところには塩が入ってってないわけ、ね、それによって腐敗しないようにっていう働きがそこにないっていうことになるんです。だから私たちが、クリスチャンたちが聖書的原則を持って入らない分野ね、例えばメディアかもしれないし、ね、エンターテインメントかもしれないし、政治もそうですよね。その部分っていうのは腐敗が来るんです。なぜならばそこに血の塩がないからなんです、ね、だから私たちは本当に神様に与えられたエリアに対して本当に血の塩となってそこに入っていかなきゃいけないから、ね、そうするとそこでいろんなことが起きる、悪いことが起きるとか、ね、滅びていくっていうのを防ぐことができるんですね。アメン、素晴らしいですね。はい、そしたら次に聖書を開けましょう。マルコの3章を開けてください。はい、マルコの3章で、ここはね、どういうところかっていうと、一番最初にイエス様がこの12弟子たちを呼び寄せて、そしてそこから使わせていくっていう、まあ、任命式みたいなものが書かれています。じゃあ、マルコの3章13節14節15節を読みたいと思います。いいですか、一緒に読みましょう。3、はい、さてイエスは山に登り、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。そこでイエスは十二弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであった、ね、でこれ読めば読むほどすごいなとね思いますけれども、ここで何て書いてあるの。まず一番最初にイエスは山に登りってあるんですよ、ね、だから任命した時何をしたかというと、まずはみんな呼ばれた人たちは上がってったわけ、ね、そしてここでご自分のお望みになる者たちを呼び寄せられたってありますね。だからそこで任命された人たちが上がってったわけ、ね、そうすると彼らはまず、身元に来たっていうふうに書いてあります。そしてそこでイエス様は十二弟子を任命されたんですね。 ね、で、これは本当にすごいことだと思います。と言いますのは、まず私たちが神様の御前に使わされる、ね、何のために使わされたんですかって言ったら、ここにあるのは十二弟子は福音を述べさせ、そして悪霊を追い出す権威を持たせるためであったって書いてあるわけね。だからその働きをするためだったんだけども、だけれどもそこで、はい、わかりました神様って言ってシャシャシャシャっていくんじゃなくて、まず山に上がんなきゃいけなかったのね。でここで私たちはすごい学ぶことができることがあるわけなんですね。それはまず私たちが使わされるためには登らなきゃいけないってことですね。でこれはこの前前回も言ってたけど、まず私たちは登って神の見地から今のことを見なければ解決策をもたらすことはできないんですね。でこれすごい大切ですよね。というのは世の中がどれだけやばいかを知ってる人は多く、それでも多くないのがどうよって思うんだけども、 それは大切です。まずはね、世の中今やばいよとね、こういう状態が起きてるよ、こういうふうに言われてるけど実は裏ではこんなことが起きてるよ、これ知ることはめちゃくちゃ大切ですね。めちゃくちゃ大切なんですけれども、だけれども神様が願っていることは、上に上がることによってそれらの起きていることを神から来る啓示を通して見てほしいと思ってるわけで、これすごく大切ですね。ね、だから、ね、これがないと同じクリスチャンでも、はあ大変だよね、今世も末だよね、イエス様来るよねで終わっちゃうわけ、ね、だからやばいぞってことは分かったと、ね、やばくないと思ってたらもう知らんまあそれはまた別ですけども、やばいとは思った、ね、だけどいや、やっぱりもう暗闇にやられてる、世も末でイエス様来るねってこうなっちゃう時もあるんですね、だけどそうじゃないわけ、ね、なんでかっていうと、イエス様は何て言ったの、イエス様が来るのは整えられた花嫁のために来るんですよ、ね、傷もシミもシワもない、ね、その花嫁を迎えるためにイエス様が来るわけ、ね、それだけじゃなくてイエス様はもう十字架にかかって死なれたの、ね、そして全てのものを贖う道を備えてくださったんです、ね、だから私たちエクレシアがそれを贖っていくんですよ、ね、で贖われたものを受け取りにイエス様が来るのね、世も末だからレスキューで来るんじゃないの、もう神様やばいですって言うって私たちがなんか助けられるんじゃなくて、私たちが立ち上がって力強く働いてる時に神様、イエス様はそれを受け取りに来られるわけ、ね、だからそれを私たちは理解しなきゃいけない。でそれを考える時にだよ、ね、その世も末だね大変だねじゃダメなわけよ、ね、だからその時に私たちは一回重力がないとこまでヒューと上がっていかないといけないんですね、こうやってもういろんな大変だ大変だ大変だって言わなくて、そこまで上がっていかなきゃいけないです、まずね。そして上がることによって、あれ嘘だ、あれこういうことだったんだ以上に神様からの解決策をいただくんです、ね、でこれ欲しいですよね、そこ行きたいですよ ね。だからそのことを神様が願っています。アメンね。そして昨日じゃないや、先週マイカがダビデとゴリアテの話してましたね。でそのことをまたちょっと考えていましたね。で神様、ダビデは神は必ずこのゴリアテを倒されるって分かってたね。でもどうやって倒すか分かんなかったわけね。だけども人の借り物の武器で戦うことはできないってことは分かってたわけね。だけど小石は投げてみるけど全然かすってもいないのに倒れるのか、ここに行くのか、どこにぶつかるのか、心臓に当たっちゃうのか、そういうのも分からなかったわけですね。だからダビデはやることをやったんだけど、どうやって倒すかは神様だったわけ。そうだよね。だから戦略は私たちも分からないんです。この物事の結末っていうのはどういうふうになるか分からないんですね。唯一分かることは、もう少し黙ってじっとしてれば全て元通りの生活になるということです。それはないですね。でだけどもね、どうなるかは分からないね。だけども私思いますけど、やっぱりさ、ゴリアテを倒すのに小石じゃん。やっぱそこでサウルの武器でしっかり超ピカピカの剣だったから殺せたってならないんだよね。だから今回もおそらく小石的な存在によってゴリアテは倒れるんだろうなって思いますね。そしてヤエルもそうでしょ、ね、ダビデザビじゃないやデボラ ね、デボラが戦い出ていった時に、ね、全然この人は何ともないと思ってたからぐーぐー安心して寝てた時にこめかみ突き刺されましたよね、ヤエルという女によって。ですからそのようにして全然思いもかけなかったところから、ね、神様が助けを送ってくださったと思います。神様はいつもそういうお方なんですね。イエス様だってサマリアだってそうでしょ、サマリアの女だって何を通してサマリア地帯にリバイバルが起きたんですか。それはみんなに見下げられていた、ね、もうこっそりこっそり水汲みに来るしかなかったサマリアの女によってそこで福音が述べ伝えられたんです、ね、だから神のなさることは不思議です、ね、だからあこれでいけんじゃないか、あれでいけんじゃないかって思いがちかもしれませんけど、ね、そこは本当に、ね、神様に期待してそしてやるべきことをやっていくっていうことだと思います、ね、で特に、ね、で私すごい面白いと思った、今日初めて発見したんだけどさ、ゴリアテって暴露って意味あるの。ヘブル語で暴露する、暴露する、カバーを取る、取り除くって意味があるの。ちょっと面白いと思いません？ねえ、なんか楽しみですね。そう、今日初めて知ったんですよね、だから私たちはそのようにして実際に行動を起こすプラス霊的に推し進める、この両輪で動いていきましょう。アメン、ね、で今私たちがこの世界を見るときに、これは本当に起きていると思うこと、それは今グローバル統制主義が始まっているってことです、ね、グローバル統制主義が始まっているってことです、ね、だけれども今やっぱりそのことがうまくやってるつもりでもおかしいってなってきてるでしょ。でだんだんあまりにもこう急激にお湯を熱くしちゃったところは、ね、ドイツとかそういうところはゆでガエルに習ってべってなってないで、これは大変だって立ち上がってるんです ね。そしてそのあそうだ前からちょっとつけてくんない、それをちょっといくつか見せたいなと思いました。でこのデモ写真今日ノートに出したんで後でよかったらみんな見てくださいね。で今本当にいろんなところで人々が立ち上がっています、okay? そしてじゃあここちょっとみんな見せるけど、 OK もうちょっと待つね、大丈夫そう、はい、そしたら例えばこれは、パリですね。ほらパリはさワクチンパスポートを強制で全員取らなきゃいけないと、で取らない人はお買い物も行けませんよと、ね、それを拒否する人は130万罰金なんてとんでもないこと言い出したのマクロンさん、ね、だから一気に激しいデモがフランス各地に広がりました。それまで結構ねみんなあしょうがないねなんて言ってたんだけど、そうじゃなくなったので、それが今これはそのうちの一部ですね、すっごい人が集まってるでしょ。そうこういう感じですね。そしてこれがイギリスですね。ちょっとごめん見づらいねこれじゃね。あ Is it?あ、前のが止まってないのね。ああ。ちょっとすいません。タップしないでどうすればいいんだ。あとこれが。まあいいや。はい、これがオーストラリアです。こういうふうにして。ありとあらゆるところで、ちょっとごめん他にも見せたいのあったんだけどなんだかうまくとにかくこんな感じでもう世界中何箇所よってぐらい、うん、デモがあって、そして日本もありました。ほらこんだけあったのよ場所が、すごいでしょ。で日本も京都、東京、名古屋、この3箇所であったんですね。そうで私すごいなと思ったんですけど、こんなことを話しているから最近つながり出している人たちっているんですね。このアライズのメッセージ聞いてる人たち。でも飛行機で飛んで聞いてるね、きっとね。お疲れ様です。飛行機で飛んで、でも参加して、それで今から行きますから祈ってくださいとか言って送ってくれてっていうのもありましたね。そしたらいや最近うちでなんかいろんなの見てばっかりいたから声が思うように出なくて。 こんな声を出す練習もしなきゃとかって言ってて、いやすごいな、行動を起こしてんなと思って、すごい感心しましたね。ね、だから今本当にそのようにして、もうね、どうしてこんなに中小企業を潰そうとするのか、ね、どうして人々を、ね、国を借金まみれにして、どの国も弱めようとしているのか、ね、普通に考えたらとてもじゃないけど理にかなわないわけですよね。で、それはなぜかということは前も説明した通りですね。だからバベルの塔と同じように、なるべく国の一つ一つの力を弱めることによって、国境線を曖昧にすることによって、グローバルにね、統制しようっていう働きが確実に起きてきているわけなんです。ね、で、私ね、ずっと前方もなんでだろうねって言ってたんだけど、なんで飛行機乗れないんだろうねって。ね、でさ、ウォーレン・バフェットとかさ、本人何そのお金持ちの人たち困るじゃない？で、めちゃくちゃ損害じゃない？それなのにどうして、わざと飛行機を飛べないようにしてんだろうねっていう話をしてたんですよ。私もすごい不思議でしょうがなかったんだけども、だけど今考えるとすごいわかるんですね。マスクをかけることによって、みんなソーシャルディスタンスして、お互いコミュニケーション取れないようにしますよね。で、とにかく人と人との会話外しますよね。これ国レベルでもやらなかったら、やっぱうまくいかないんですよ。ね、で、これが自分が他の国行って、あ、ここの国こうなんだ、あっちの国こうなんだって分かっちゃうと、これだともうね、メディアも抑えきれないわけ、海外行っちゃうと。だから海外こんな中でも飛んでる人たちは、結構早いうちに、あ、おかしいなって、メディアで聞いてることと実際起きてること違うなっていうのをかなり早めに察知してるんですね。ね、で、だからそれがすごく大きいんだなって私は思います。ね、そしてよく日本人はね、危機感がないって言われますよね。で、この昨日ちょっとめいこさんの動画見てたら、もう日本人は傷がついたらもうゆでガエルになってて、危機感感じないうちにもうゆだっちゃうんじゃないですかみたいなこと言われてたんですよ。で、一つはやっぱ日本っていい国なんだよね。だから政府が悪意を持って悪いことするなんてとか、製薬会社が何か体にいいものを入れようなんて考えるなんてとかね、まさかって思っちゃうわけ。それは私たちの、国がね、本当にいい国だったからなんですよ。ね、だからアフリカなんか最初から一つも信じてないです、誰も。っていうのは、初めから政府がいいものだとか、政府は私たちに自由を与えてくれるものだとか、そういう概念がないんですね。だから早いうちに、これおかしい、だってこれだもん、これだもんって、もうみんな初めから思ってたんですよね。で、あとはまあ締め付けがじんわりというか、まあ調整してるのかもしれないですけど、その辺があるのかなっていうふうに思いますね。だけども、とにかくこのことに対して答えは何かっていうと、神が介入しておられるんですね、今ね。で、これを絶対忘れちゃダメね。ただそれじゃないと、ただ悲観的な人になってしまいますよ。そうでしょ。でも神様はこれを通して素晴らしいものを生み出すって約束してるんです。だから私たちはそこに行かなければいけませんね。巨人は倒されますね。だけども、こうやって見てて、ああ、誰か来てやってくんないかなと思って、あ、倒れてよかったとか、じゃそうはいかないんですね。ね、だからダビデだって、ゴリアテと対決しなきゃいけなかったでしょ。石も投げなきゃいけなかった、当たるかどうか分からなくたって。ね、そこまでは私たちはやっていかなければいけないんです。ね、で、それからですね、最近私すごい思いますけど、アメリカの、ね、選挙に、前回の選挙、これが、真実がしっかりと表されるように皆さん祈り続けましょうね。私今すごい過渡期っていうか、押して打ち破りが来ようとしてると思います。だけども、すっごい戦いで、これをどうしても打ち破らないといけないと思います。ね、だから次があるよって、次あるわけないんですよ。ね、今回の、ね、ことがちゃんとはっきりと、何が起きたかがはっきりされなくて、次があるわけがないんです。ね、だからここで公正な選挙っていうのがなければ、これからアメリカを守るファイアウォールっていうかね、この守る壁、防火壁っていうの、それはなくなっちゃうわけ。ね、で、これはなんで、私なんでいつもアメリカのことばっかり言うのっていうけども、アメリカで起きてることは日本と直結するんですね。ね、だって今回のことは少々、ね、コロナ別に日本で始まったわけじゃないし、第一そんなに感染者いっぱいバーンって増えたわけじゃないし、だけども世界の、ね、その既得権益者たちが決めることは、私たちダイレクトに影響があるんです。ね、だからあっちで何かあるけど、私は国家内じゃなくて、やっぱり関係ありますから、ぜひ祈っていきましょうね。大きな打ち破りあるように祈りましょう。アメン。 ですからこう嵐があるからってうわー嵐大変じゃなくてね、ねペテロにならずにねイエス様を見続けてね行きましょうね。ね、はい、ですから本当にますますもうねメッセージは同じです。私たちが勇士として立ち上がる時が来てます。勇士として立ち上がりましょう。遠慮しないで大胆に主張していきましょう。Okay、今はそういう時です、ね、そして本当に神様の計画これだったんだねってね、そういうふうに言える時が来ますから、神様に期待しましょうね。ね、また本当にこれを通してたくさんの人々が神様に心向けてます、ね、だから多くの救いがあること、ね、このことを本当に祈っていきましょう、ね、でまた証しを後で聞かせてください、ね、本当にこういうことを通して知り合った人たちが救われてるんですね。素晴らしいです、ね、じゃあ皆さんお立ちください。宣言しましょう。じゃあ皆さん手を挙げましょう。ね、じゃあ、皆さん同意する方は宣言してください。いいですか。主よ、私もその勇士の一人として用いられたいです。私をあなたの勇士としてください。私に大胆さを与えてください。私に勇気を与えてください。私にあなたの見地を与えてください。あなたの啓示を与えてください。希望に満ちて暗闇に入っていくことができるためです。希望に満ちて巨人に立ち向かうためです。主よ、あなたからの任務を受け取ります。私をレムナントとして用いてください。素晴らしい時代がやってきていることを感謝します。この時代に生かされていることを感謝します。あなたが私たちに用意していることを一つもこぼすことなく経験し見ていくことができますように。神様信じます。あなたに期待します。ハレルヤ。じゃあ神様前にハレルヤと叫びましょう。ハレルヤ。
だから皆さんね、この言葉通り大岩を